ですね、それで、まず、休みのお知らせですが、1月12は休校です。12火曜日だっけ、13が火曜だっけ、とにかく火曜日のこの週の火曜です。火曜日どうもいろいろ用があって休校が多いので歩行をした方がいいのですが、わざわざ集まるのもなんですので、ビデオかなんかを置いときます。いつもの場所に置いときます。大文字です。ここはコンストですかね。ここに置いておきますから。まだちょっと、撮ってないので、多分12月の、25日までにはアップロードしますから。そこを眺めてください。それで、あとレポート50点分というか、あと50点分あるんですが、あとレポート2個で、レポート2本で、50点分します。で、一つはキャッスル絡みで、キャッスル系のレポート一つですね。それからもう一つは、今日もちょっとなんか理論的な話題で、まだレポート問題、考えてませんが、今日からちょっとだけキャッスルから少しずつ離れて、数値解析とか、あと1月はチューリングマシンと計算可能性の話をちょっとだけやりますので、そっちの方の、ことでレポート1本というので、あとレポート2本ということにしましょう。で、さてと、それでですね、前回の試験のちょっと皆さんが非常によく間違えるやつをよくやっておくと、問題3っていうのがすごく楽勝だったんですが、意外に出来が良くないと。問題3ね。で、次のプログラムをアセンブルして実行すると、このあの部分が000の時、メモリーは下の図のようになると言って書いてあるわけですね。で、プログラム自身は、こんな感じの、テストのスタートロードアドレスの、GR1 で、ここはシャープ0000と、でこれはロードアドレスの GR2 の、0と。で、ここが、ロードアドレスの、GR3 の位置と。こんなになってるわけです。で、メモリーの図というのが書いてあって、1210000、それから1220000、それで、1230000001と、こんな風にメモリーの状態が、なってるわけです。見れるわけね。で、ここが000番です。番地はここね。で、ここが0001番地、0002番地。3番地、4番地、5番地と、こうなってるわけですね。で、よくある間違いで、ここを適当に変えたときにどうなるかというのが設問です。こ を変えたときにね、例えばこれが、C010 に変わったらどうなるでしょうというわけね。でこれ最初の時間に説明してて、最初の時間に聞いててあんまり分かってなかったと思いますが、ここ見てもう一回ちょっとだけ復習すれば簡単に答えられたはずで、まずよくある間違いは、実行に関係するのはそのなんか最後にどっかのメモリーに書き込むという命令があるので、そこしか書き換えられないというのが、まあ、よくある間違いですね。で最初の時間にしつこく言ったように、これはアセンブラのニーモニックというやつで、人間がこういう機械語を書くのはさすがにちょっと骨が折れるので、機械語とある程度一対一対応させてやったのがこのニーモニックというやつです。で本来の機械語っていうのはこういうこの数字なわけですね。で CPU っていうのはこういう数字を順番に読み取って、その数字の意味に応じてこうどんどん実行分岐していくわけですね。それが本来のその機械語というものです。で要するにアセンブルという操作はこの人間が読むようなこのニーモニックというやつをこの数字の列に変えてやるというのがアセンブルという操作なわけですね。で、1回目の時にちょっと詳しく説明していますが、要するにこのロードアドレス GR1 という GR1 レジスターにこうデータを読み込むという、これはちょうどここにこう変換されているわけですね。いいですか。まあ、確か、12に対応する部分がこのロードアドレスという命令です。で、10に対応するのがレジスターの1とかいう、だいたいそんな感じに対応しているわけですね。もうちょっと詳しく使用書を見てください。で、ここの部分がちょうどここに対応しているわけです。いいですか。で、ここの部分が、ここに対応しているわけです。いいですね。で、ここの0というのは、もちろん、この0はここに対応してるし、それからここの丸で書いた0はここに対応してるし、それからまあここをこういうふうにこう書いてあれば、この1というのがまあこれにこう対応してるんですね。だからアセンブル終わった瞬間に、だから結局ここはどう変わるかというと、ここが C010 に変わったなら、まあ C010 にこう変わるわけです。で、これが答えです。ですか。まあ、できてる人も、5人以上10人以下くらいいましたけれども、たくさんの人が間違えてたということです。いいですね。さてと、それで、今聞くと割とよく分かったと思います。さてと、それで話をだからだんだんとちょっと数値解析とかチューリングマシンとか計算可能性の方に持っていきたいんですが、前回ですね、前回じゃないや、試験問題にも出しましたが、要するに正規化という正規化というようなことを不動小数点点数を使うときには常にやってるわけですね。で、だからどういうことが起きるとまずいかというと、例えば1.11115 というのとですね、1.11114 という、これをこう引き算します。そうするとこれは 0.00001 なんですが、正規化の手続きによってこれはまあ、0点から始めるようにやってたかな、こんな感じですね。で正規化の手続きによってこれはまあ、0.100123、まあ今こう5桁くらいだとするとなんか合わないな、こうですね、0.1000 かける、まあ例えば10のマイナス小数点どこに移すんだ、ここから来るんだから1、2、3、4つ移したわけだから10のマイナス4乗と、こんな風になるわけですね。でもともとこういう風にこれは1、2、3、4、5、有効数字5桁あったわけです。 個桁あったわけですね。で、これやった、ここがまあこういうことをやるのが正規化なんですけれども、ここに入ったこれは、ここはあのゴミのゼロですから、ゴミのゼロなので、有効数字は一桁になってしまったわけです。だからこの 1.11115 の後にこう隠れてる数字が実はあって、その数字もきちんと計算すればこうちゃんと有効数字5桁あの保てるんですけれども、この数字はもともともうあの消えないと。でそこであのこう引き算したらこんな数になってしまったんで、まあ常に 0. 何とかかんとかというふうにこう表現することにしておけば、ここに0というのが入ったわけですね。でこれ試験問題の1番でやってる正規化ですよね、こういう操作は。でこういうことをやるとゴミの0が入って、あの有効数字1桁になってしまうわけです。でこういうふうにあの正規化によって有効数字が落ちる現象を、桁落ちと言ってるわけですね。正規化で有効桁が減る現象を桁落ちと桁落ちと言ってたわけです。でその他にあの注意しなきゃいけないのがあの情報落ち、でこれは何かあの覚えてます、 2,3 回前にやりましたが、あの情報落ちというのは桁を揃えてから足し算とか引き算とかするので、あの桁揃えであのなんというかあの片方が0とみなされてしまうわけですね。だから例えばあの 0.1× 例えば10の100乗とですね、0.1×10 のマイナス100乗を足したりすると、あの桁を揃えてから計算するので、これはまあ、 0.1×10 の100乗になってしまう。これはまあ桁を、まあ、線乗くらいにしておきましょうか、桁を揃えるので、みなされるわけです。ですね。前回の試験問題にあるように、例えばこのこっちの部分、小数部分がやっぱ16ビット、それからここの指数部分が16ビットとか取ってあるわけなんで、桁揃えるとあの揃えた時点で片方はもうずっとシフトされて0になってしまいますから、あの片方が0とみなせるようなことになってしまうわけです。でこの現象のことを情報落ちというと。であとあのキャッスルのプログラムでは全くやっていませんが、もう一つはあの丸め誤差、丸め誤差と。でこれはあの四捨五入による誤差なんですね。ところで今ちょっと思いついたんだけど、四捨五入って英語でどういうか知ってる人いる？私知らない。どういうんだろうね、誤差はエラーって言います。エラーエラーエラーで、丸め誤差はラウンドオフエラーと英語で言うんだけど、四捨五入って英語でどういうんでしょうね。 まあ、調べて興味のある人は調べてください。多分概念自体は国際的な概念なので英語の表現あるんだろうね、うん、で、丸め誤差とでこれが、まあ、あの数値計算の時に出てくる3つ の, その大事な誤差なんですね。3つの誤差、丸め誤差、あとこう桁情報値で、私が大学院生か大学生の頃に授業で、この丸め誤差か情報値か桁落ちをちゃんとやらなかったから、あのアメリカの月に向かうロケットがあのうまく月まで到達しなかったという話を聞いたんですが、それ残念ながら詳しいどのロケットがどうなったかという詳しい資料をどこにもメモしてなかったので、そういうことを聞いたという記憶しかもう残ってないのが残念なんですが、 それくらい怖いんですよ。あのだからロケットが失敗してあのこう月に確か月に、月に着陸するなんてのはずっと先の話で、あのこの間カグヤがぐるぐる回ってましたが、ああいうのはずっと高等技術で、最初はとにかく月にぶつけてたんですよね。で月にぶつけて、あのぶつける直前のその、まあ写真とかを送ってきてたと、ぶつかる直前までね、そういうやり方をしてたんだけど、初期の頃もちろんあのロケットをどのくらい孵化したら、どんなふうに軌道が変わっていくかっていうのは、まあ運動方程式を解いて、数値的に解いて近似的にまあ計算するんだけど、そのプログラムに失敗したから、そのよく調べたらそのプログラム その桁落ち丸め誤差情報落ち あの処理の仕方がまずかったとかいうのを聞いた覚えがありますね。で、まあちょっと例をこう情報落ちとか丸め落ちというのがどんなふうに悪さをするかというちょっと例を一つやりましょう。計算数学1でもうあの一次方程式とかの解法とかやった？やってない。やってない。あ、今ちょうどやってるな。下こういう例もやったかもしれないけど、まあ二度でもいいや。プラス x5、あ x3 か、イコール5で、これ x1 ですね。2倍の x1。マイナス x2 プラス、イコール6で最後にマイナス x1 プラス3倍の x2 プラス x3 イコール8という、まあ、こういう連立方程式を考えましょう。123マイナス 0.0003 ね。で、x2 足す x3 イコール5。2倍の x1、5との x2 プラス2倍の x3 イコール6。で、マイナス x1 プラス3倍の x2 プラス x3 イコール8と。まあ、こういうのを考えますね。で、これ、厳密解をちゃんと計算すると、x1 というのは、9979分の1万です。それから x2 というのは、9979分の、19970です。それから x3 というのは、9979分の、29922です。で、まあ、小数に直すと、1.0021 で、これは、2.0012 で、2.998、まあこれが答えですね。で、厳密解もちろん私は手で計算は一切していませんで、皆さんが計算数学1で使ってるアジールを使って計算してます。で、厳密解計算するのをこうコマンド一発でできるので覚えておいてほしいんですが、これはまあ まあ、3と入れますね。0.0003 って入れたら厳密解ちゃんと計算してくれなくなるので、こう入力します。で、こういう関数がついてます。ソルポリか、ポリ、ソルブリニアっていうこんな関数がついてます。で、入力の仕方は、鍵括弧でですね、3割る、今、かける、x1 プラス、x2 プラス、x3 マイナス5。イコール5って入れれませんから、マイナス5って入れます。で、次が、2かける、x1 引く、x2、プラス 2×x3 マイナス6こうですね。で、まあ、最後のやつは、まあ、同じですから、ちょっと省略しましょう。で、コンマで何について解くかということで、x1、x2、x3 について解くと。まあ、このコマンド一発で、ちゃんと解いてくれますので、もし皆さんプログラム書いたりして、答え合わせしたいときにはこれと比べてください。で、このまま入れると多分ポリソルブリニアアンディファインドとかなんか言って定義されていませんとか文句言うので、必ずメニューからアジールコントリボロードっていうのがありますから、それから使ってくださいですね。さてと、ちょっと写真を撮って、これやりだすと結構楽しくてね、なんかね、綺麗に写真でまとまってると、私はこんなに働いたんだという感じがしてね、なんか。それでですね、今からちょっとこの要するに桁落ちとかのがどう怖いかというのをの実例として、これが厳密解なんですが、これをですね、まあ、例えば有効数字が5桁くらいの電卓で解くことを想定しましょう。だから5桁でいつも四捨五入して計算します。今からの計算の方針は、まあ、5桁で四捨五入して計算していきます。それでまずですね、この式の、まあ、もう素直にですね、これを使ってこの辺を消去するっていうことをやります。で、まあ、だから、2-1 かける、まあ、2割る、0.003 というのをやるんですね。いいですか。そうすると、どういうものが出てくるかというと、マイナス、6667.712345桁、x2 引くことの、6664.7 の x3 イコールマイナス、33328と、こういうものが出てきます。 で同じく、3引く3足すか、3足す1かける0.0003 というのをやると、どうなるかというと、3336.3 の x に足すことの3334.3 の x3 イコール、16675と、まあこんなになるわけですね。いいですか。でこれが、まあ、2ダッシュ3ダッシュです。で次に、3ダッシュプラス、今度あのここを x2 のところを、x2 のところを消去するために、消去するためにですね、3ダッシュプラス 0.500037 かける2ダッシュっていうのをやるわけですね。そうするとこれは 0.50000x3 イコールマイナス1.0000 とこうなって、結局 x3 というのは 2.0000 とこうなります。これ合ってるのかな、ここちょっと合ってるのか不安だけど、まあいいや。で、x3 本当の答えは、2.99 ですね。2.99 で、まあこうすごくずれてるわけです。ずれてるわけね、ずれてるわけです。でこの計算の、まあ怖いところを、いくつか見ると、まずですね、大きい数と大きい数引くと有効数字がドカンと落ちるという、あのこう桁落ちがありましたよね。同じような数を引、同じような数を引くとこう有効桁がドカンと落ちるという現象があります。だからまあここね、ここね、これこういうやつ、これこれね、ここはあの桁落ち注意ですよね。いかにもこれ5桁って取ってるけど、こう下怪しいでしょ、下00000000っていうね、そのゴミの下の桁が入ってきてる感じですよね。ここがまあ桁落ち注意です。それからここを見れば分かるように、ここはそんなに実はひどくはないんですが、これは1をすごく大きい倍数してしまってるわけですね。で、これ有効桁は1桁しかないんですね。で、こうすごく大きい倍数してるわけです。で、これ1のケースをすごく大きくしてしまって、2みたいな小さい式とこう足し算引き算したりしてるわけで、ここはまあ、あの、情報落ちが注意なわけですね。情報落ちが注意。ただし、ここはま、あの、そんなに悲惨な状況でもなくって、ここにあの、本当の解入れると、あの、0.5 くらいしかずれませんというか、0.5 もずれると思った方がいいのかな。あの、全体をスパッと同じ数で割ったりしたら、それはもう、その段階でひどい桁ですね。というわけで、いろんなことがこう起きてるわけです。で、計算数学1で、やったか、やって、やる予定か、わかりませんが、あのこういう小さい数を元にして吐き出しをしたら非常に悪いことになるというのは、まあノウハウの一つなんですね。でそれはこういう要するに桁落ち、情報落ち、丸め誤差というのがそういうことをやると起きやすいという そういうことからこう来ているわけです。まあ、こういう例があるという。だから、まあ、非常にこう見ると怖いですよね。まるっきり、かなり激しく違う。四捨五入してしまったら、一桁も有効数字ないですから、非常に怖いわけです。それで、計算数学1でやってるアジールなんかだと、アジールではですね、要するに有理数だと、有理数では、正確な計算をしてます。で、小数を使うと、小数はこんな風な有限桁計算をしているので、要するに桁落ちとか、情報落ち、あと丸めこさ。起こすわけです。ですね。で、もちろん例えばその C 言語とかなんかでも、要するにフロートとか、フロートとかあとダブル、これはもちろん全部同じような、ことを起こします。まあ、常に対策が必要ですね。だけどじゃあ全部その正確な計算で全部分数計算して正確にしなさいといいと思うかもしれませんが、例えばやったかどうか知れませんが、ニュートン法かなんかをやってですね、それ全部有理数計算するとものすごく遅くなります。有理数の分母と分子がものすごくでっかい数になってきて、うわーなんだというような、で桁数が多くなると計算スピードがどんどんどんどん落ちるわけですね。だから常に計算スピードと、こういう誤差による悪さのそのバランスを取りながら計算しないといけない。さてと、それで連立方程式のことを説明しましたが、今日の以下の目標は、何をやるかというと、連立方程式というのは、解く計算は、まあ、いろんな応用場面で出てくるというのを、まあ、例を挙げて説明しましょう。これが今日やる予定のことです。で、ですね、例えば、まあ、例として曲線の推定の問題というのを考えましょう。曲線の、推定。まあ、今週は午後、集中講義をやってますから、4年以上の人ようですけどね、もっぱら推定、統計の推定ってやってますから、まあ、それにちなんで、曲線の簡単な推定の、話題を一つ挙げましょう。これやるのにも、連立方程式を解くことが必ず必要になってきます。で、まあ、簡単な問題ですが、x1 から y1。 点点点からまあ xn yn をまあ与えて与えられるとが与えられるとが与えられるとしましょう。でこの時、このすべての点をまあ、fx これ多項式ですが、まあ、多項式じゃなくてもいいんですがこれをまあ作れと。でまたは、このすべての点のその十分近くを通る作れという、まあこういう問題を考えます。ね、でもちろん十分近くというのはちゃんとこう、定義しないといけないことなので、まあまた後で定義しましょう。あとこう全ての点を通る関数といった関数は広すぎるんで。もちろん多項式に制限するとか三角関数の和に制限するとかいろんなことをしないとダメです。ただまあ基本的な問題としては曲線の推定問題っていうのはこういうこの2つのパターンがあると。さてとで例えばどんな例の時に使うかというとですね、例えば利用こういう問題を解いた時の利用例なんですけれども、利用例としてはいろいろあって、例えばこう sinx を計算したいと、計算したいと、で x がその整数の時には、まあ、x をディグリーで表してX 度ね、まあ、X は、度で表したとしましょう。で、X がその整数の時には、表で保持します。でそうじゃないところは、まあ F で。まあ左の F で計算と。まあ、例えばこういう例があります。だから三角関数の計算というのは、まあ、もちろん三角関数を近似する多項式というのもありますけれども、まあ、いろんな計算法がありますから、こうやらなきゃいけないということもないんですけどね、例えばテーラー展開で計算しようと思うと非常にコストがかかります。時間がかかる。だからもともと表にして持っていれば早いわけですね。表を引くだけですから。だけど表はあまりでかい表を持ってると今度はメモリをいっぱい使ってしまって不利ですから、だからまあ表にない値は適宜保管して、計算するという。だから例えばこういう感じの問題を解いておいて、この fx を使って計算してやればテーラー展開でコストが小さかったとしたら非常に有益な方法ですね。で sinx の計算というのはしょっちゅうやってるんですよ。いろんな場所で。例えば皆さんがパソコンで、綺麗なウィンドウがこう見えますよね。 で、なんかこう影がついたりいろいろすると、もちろんサインを計算してるわけです。いいですね。高校生の水地かなんかでこう木に太陽が35度の角度から10メートルの木に太陽が照っています、その影の長さは何メートルでしょうとか言ったら三角関数の計算しちゃダメだったでしょ。それと同じ理屈で、パソコンの画面でなんかちょっとこう影がついて立体的に見てかっこいいなとかね、いろいろ思ったら三角関数の計算はもうすぐしてますから、うん、でだからそういう効果なくすと早く動くとかいうのは、まあよくノウハウとして書いてありますが、中身としてはこういう計算をいっぱいやらないようにするおかげで早くなるわけですね。で逆に言うとこういう計算早くすればいろんな部分が早くなるわけです。で例えばこういうやつがあると、それから例えばこうなんかデザインのソフト、デザインのソフトがあって、でなんかこう点をこう打って、こうデザインのソフトで点をこう打ったとしてね、点を打ったとしたらこう滑らかにつなぐとかいうコマンドがあって、滑らかにつなぐというコマンドをこう発行するとなんかこんな風にシュッとこう綺麗な線を引いてくれたりします。でまあこれベンチのつもりで、こういう点を与えてこう滑らかにシュッという線を引くような時にも、まあ、この問題をこう解いてるわけですね。いいですか。それから例えばこうモデルの推定というか、ちょうど今集中講義でやっていますが、例えばこう元々のモデルがでこう AB がパラメータだとするわけですね。パラメータだとするわけですね。で来ているこう X1 Y1 というデータは、まあこんなふうにこう来ているとしましょう。そうするとこれにフィットするパラメータ AB を推定しなさいというと、まあこう図で書くとこんな感じのところなんでしょうけれども、推定しなさいというと、AB を推定せよと。とかこういう問題を考えることができるわけですね。そうこういうものなんかはこの全ての点の十分近くを通る、y イコール fx を作れと、モデルの範囲内で作りなさいという、そういう問題なわけです。いいですか。で十分近くというのをいろんな定義の仕方をしますけれども、例えばこの点と曲線の間のこう距離の和の事乗、距離の事乗の和なんていうのを取ったりよくするわけですね。でこういうのはまあ学習、まあ学習と言ってもいいし、推定と言ってもいいんですが、まあこういうのは基本問題ですね。でこんなふうな問題を解くときに、とにかくさっき戻ったように、今やったような連立方程式解く計算というのが、まあ、常に出てきます。いいですね。でまあモデルがこういう場合だとまだ簡単ですが、本物の統計のモデルっていうのはこういうのがこう点がこう2次元の図に書けるようなところにあるわけじゃなくて、非常に高い次元のところにあるわけですね。20次元の空間の中にデータがわーっと並んでると。でその22次元の空間の中でこんなふうにこう直線をこうパッと引きなさいとか、さらにはこう曲がったこう十分近い曲がった線を引きなさいとかですね、2つのグループが分かれてて、そのグループの間をこう綺麗に分けていきなさいとか、そういう問題がいっぱいあるわけです。まあ統計というか学習の問題ですね。で例えばほら文字認識とかありますよね。文字認識、こうコンピューターに字を認識させるっていう、そういう問題は、まあ文字というのをこう空間データに今2次元で書きますが、高い次元のこうデータにですね、こうどういうふうに、例えばこう手書きだとこう手のストロークを取るんだと、どういうベクトルにどういうスピードで動いているとかいうようなデータをこう空間にこうプロットしていくわけですね。こんな感じでね。 で、ここは例えばこれはあのデータだと、E のデータだと。で、あの、何度も何度も学習させて、こういう、まあ、分割するような曲線をこう推定するわけです。まあ、いろんなモデルとおりますが、ここのモデルのパラメータをちゃんとこう決めていってやるわけですね。で、それであのモデルの、あの、まあ、パラメータを推定するというようなことをやるわけです。まあ、学習とも呼びますが、やるわけですね。で、こういう技術は、あの、今、どんどん、身の回りで使われているはずで、例えばそのうち製品にでもなると楽しいなと私も思っているのは、あの、この植物なんだろうとか思ったりしないか。あの、植物見てね。あの、例えばデジカメというか、まあ、あの、インターネットにつながるタイプのやつ でもいいけど、こうパシッと撮るとね、あの、こうちょっと検索、画像のこういう画像認識で検索してくれて、これは何という植物ですよとか教えてくれたりすると楽しいなと思ったりするんですが、まあ、今の技術でもトライできる。例えば花の写真から花の種類を識別するような、統計モデルとそのパラメータの推定なんていうのはなんか 3、4年ほど前の誰かの博士論文で見たこともあるので、まあ、なかなか製品化、まあ、でもまあ外れてもね、そういうの害がないですからね。そういうものなんか例えばあの製品になると面白いななんて思ってますが、まあ、どっちにせよそういうことをやるときにも結局あのでかい連立方程式を解く必要があります、常に。で、あんまりこう本格的なのはもちろんいっぱい数学の知識が必要になるんでここじゃ説明できないので、まあこう一番簡単な、こういう問題とかですね、ちょっとこういう問題を、ちょっと取り上げることにしましょう。で、まずあのこっちのこう統計っぽい話題じゃなくて、この全ての点を通るというこっちの問題からあの説明しましょう。で、これは、ラグランジ補完という一番の古典的な結果です。で、要するにどういう問題かというと、待ってね、2点を与えると二次式だから、n たす1個ですね。を通る、まあ、n 次式。まあ、これのことをあのラグランジュ補完と言います。あのもちろん XI と XJ は全部違うとしますね。これをラグランジュ補完と言います。で、まあ、これはどこかで聞いたことあるかもしれませんが、まあN イコール2で説明しましょう。二次式だから全部で3点あるわけですね。3点を通る二次式は何でしょうというようなことを考えます。ノートに合わせるために失礼、これ0から始めますね。インデックスをこうしましょう。で、まあ、こんな関数を用意するんですね。 x-あ、なんか間違えてるな。1、2でやんなきゃダメだよね。ね。1。まあ、こんな関数を用意するわけです。 そうすると L0 っていうのはこの定義から明らかに分かるように L0 の X0 は1、それから L0 の X1 は0で、 L0 の X2 は0という、こういうあのいい性質を満たします。いいですか。だからまあ以下同様にこう対称性ありますから、こうでよろしいと。それから L2X というのはこう決めるわけです。こうですね。そうするとまあ同様な性質を満たすわけですね。だから Li の Xi は1で、で Li の Xj は0と、まあこういう性質を満たしてくれるわけです。そういう字ちゃんと合ってますよね。時間が連立方程式までなかなかいかないけど、まあいいや、慌ててもしょうがないですね。さてよろしいでしょうか。で、こういうものを用意すればあとは簡単で、答え一発でこう書けるわけですね。答えは Y0L0 X プラス Y1 まあこれが答えになってるわけです。でまず二次式というのは明らかと、 OK と。であとあのあそこに黒板の右端に書いた性質がありますから、Y0、Y1、Y2 を通るというのも OK ですね。まあ L の YI もこの定義から OK です。ですね。で、これをラグランジュ補完と言います。さてと、それで、このラグランジュ補完というのは、まあ非常にシンプルなんですが、まあそんなに悪くもなくてですね、ちょっとさっきのサインの話に行きましょう。こう、まあ、テーブルでサインを計算する話に行きますね。とサインの例えば29度というのはですね 0.484810 と、それから30度というのは 0.500000、 みんな知ってる数ですね。それから31度というのは 0.51、5038 です。 で3位っていうのは、まあ、グラフ見れば分かるように、ほとんどあのラジアンで書いたりするとほぼ X に等しいんですよね、原点の周りでね。で30度の周りでもかなりこれに等しいです、ラジアンでやると。でこれをあの2次のラグランジ補完で、2次のラグランジ補完するとこう3点通りますよね。でここで、LX をこう求めます。だからあのこれをここをまあこれを X0 として、これを X1 として、これを X2 とするわけですね。でこれをもちろん、これが Y0 で、これが Y1 で、これが Y2 だとしましょう。でラグランジ補完すると結果はどうなるかというと、マイナス 7.6×10 のマイナス5乗の X 次乗プラス 0.019674 の X マイナス 0.02182 と、まあこんな感じですね。でこの式見てもらえば分かるように、ここほとんどすごく小さいですから、これはあのほとんど直線なんです。ほとんど直線なんですね。でまあとにかく、まあこのラグランジュ補完の式で、これでですね、 L の29.5 度というのを計算すると、どうなるかというとね、 0.492424 か、0.49492424 ね。で一方あの本当のサインの値ですね、 29.5、 0.492423、 560、まあ、こんな感じでいくわけですね。というわけで、ああやってしまった、まあ、こう12345、5桁は正しいという、まあなかなかいい近似になってますね。いいですか。だからラグランジュ補完だけ聞いた時には、なんだこんなことかとか言ってつまんないとかいう感じですが、あの実際ちょっと電卓なりコンピューターで計算してみると、ほうとか言ってなかなか面白いですよね。まあ、数学ってそんなことあって、まあ若い時にはなんか新しい知識とか新しい概念ばっかり、まあ夢中になって勉強しますけどね、まあ私もそうだったから、そうだったんですが、あのちょっとゆっくり数に遊んでみるとなかなかいろいろ面白いし、いろんな発見がありますよ。まああのやってみると、あのこんなんだとか思ったりするんじゃないですかね。さてと。で、このラグランジュ補完はなかなかいいんですが、あの、欠点があって、ね、それがあの、ルンゲの現象というやつです。でですね、例としてですね、 y イコール、1プラス 25x 次乗というこういうものを考えましょう。で、マイナス1から1をこう10等分します。で、 十字式で禁止します。そうすると、ね、どんなことになるかというと、グラフをこう書くとですね、こっちですね。で、本物の関数は、まずこれ偶関数になってますから、だいたいこんな感じなんですね。こういう感じでこうきます。これまあなんか釣り鐘みたいな形の関数になっています。まあね、ここ1なわけですね。こうです。でこれ10等分してるわけなんで、取ってるサンプルポイントは。1、2、3、4、5で真ん中これで1、2、5と、まあ、こんなになってるわけですね。でラグランジュ方間はこの白丸を通るように、作るわけですね。でこれがどうなるかというとですね、まあ、こんな感じになります。ラグランジュ補完をすると実際やってみればいいんですが、こうなって、この辺はこう非常に良い近似して、こんな感じでいって、こういってこういって、でここでまた非常に誤差がでかくなって、こんな感じになるのかな、こんな感じになります。でこの黄色のやつが、ラグランジュ補完です。で、まあラグランジュ補完を、P の10とかと書くと、P の1の、まあ、近傍で、でこのこういうのを、ルンゲの現象と、言います。で私自身ルンゲの現象ってこれ以上詳しくは知りません。だからこう数学の研究ってこういうところから始まる時もあるんですよね。こういうルンゲの現象とか見て。その背後にある数学的な仕組みは何だろうとか考え始めると、実際その数学の本当の研究が始まったりするわけですね。もちろんそういうことを考えた人過去にいるんでしょうね。勉強したことないですけどね。だからこうちょっと目で見て面白いなという現象があったら、そのこういうことが起きる数学的理屈は何だろうとか思うというのは、そう素朴な疑問からスタートするのは数学の考える非常にいい動機づけの一つですね。まあ、私自身はあんまり見てなんだろうとか思って不思議に思ってますが、勉強したこともないし、ちょっと他の研究計画もあるので自分で調べようとは思いませんが、まあ、興味のある人は調べてください。もう別に学部の3年生でも自分で考えていいんですよ。勉強ばっかりしてなくてね。 さてと、それで、ここまでは連立方程式出てきません。で、連立方程式が出てくるやつはそのスプライン補完というのをやると、出てきます。それで、ちょっともう、計算の本体はちょっとややこしいので、スプライン補完とは何かというのだけ説明して終わりにしましょう。それでですね、まあ、与えられた点は全く同じなんですが、区分的な3次関数で、さっき点を与えてソフトがこう滑らかに結ぶとかいうのをやったのは、だいたいスプライン補完でやってることが多いです。で、これがスプライン補完なんですね。で、区分的な3次関数というわけなんで、まずで書くと xi と x の i たす1というのがあって、ここに yi があってですね、で、ここにまあ y のi たす1があったりすると、まあ、ここで、まあ、ここに y の i-1 があったりするわけですね。で、ここで何か3次関数を取ってくると。で、ここで何か3次関数を取ってくると。ここがまあ、こういうところがこう別々の3次関数です。で、勝手に取ってきちゃダメで、ここを滑らかにつなぐと。で、滑らかにつなぐということは、微分係数が一致すると。それから2回微分係数が一致すると。だから、ここを、ここの3次関数を、まあ、S の i-1x と、で、ここの3次関数を S の i-x としましょう。3次関数をね。で、滑らかにつなぐということはどういうことかというと、S' の i-1 の xi と、まあ、S' の i の xi。それから、2回微分ですね。で、もちろん、同じ点通らなきゃダメですから、滑らかにつなぐというのはこういう意味です。だから、この xi という点において値はもちろん等しいと。それだけじゃなくて微分も等しいと。それから2回微分も等しいという。こういう条件で3次関数をつないでいくわけですね。で、こういう3次関数の属、si っていうやつを、きちんと決めようとしたら、連立方程式を解かないといけません。で、ちょっと連立方程式の具体形の計算はややこしくなるので、またちょうどキリがいいし、来週にすることにしましょうですね。 というので、ちょっと10分早いですけど終わりにしましょう。